人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美します。賛美歌9の賛美歌で546番、546番を歌います。 の祈りを捧げます。主の祈りは前の椅子の、にありますので、どうぞご自由にご覧ください。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。聖書を朗読します。聖書はヨハネによる福音書第19章の1節から18節、新約聖書の206ページです。ヨハネによる福音書19章1節から朗読します。そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、そばにやってきてはユダヤ人の万歳と言って平手で打った。ピラトはまた出てきて言った。見よ、この男をあなたたちのところで引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。イエスは茨の冠をかぶり紫の服をつけて出てこられた。ピラトは見よ、この男だと言った。祭司長たちや下役たちはイエスを見ると十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは言った。あなたたちが引き取って十字架につけるのがよい。私はこの男に罪を見出せない。ユダヤ人たちは答えた。私たちには律法があります。律法によればこの男は死罪に当たります。神のことを自称したからです。ピラトはこの言葉を聞いてますます恐れ、再び総督官邸の中に入って、お前はどこから来たのかとイエスに言った。しかしイエスは答えようとされなかった。そこでピラトは言った。私に答えないのか。お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。イエスは答えられた。神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。だから私をあなたに引き渡したのの罪はもっと重い。そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。しかしユダヤ人たちは叫んだ。もしこの男を釈放するならあなたは皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いています。ピラトは彼らの言葉を聞くとイエスを外に連れ出し、ヘブライ語でガバダ、すなわち死刑囚という場所で裁判の席に着かせた。それは神官祭司の準備の日の正午ごろであった。ピラトがユダヤ人たちに見よ、あなたたちの王だと言うと、彼らは叫んだ。殺せ殺せ、十字架につけろ。ピラトがあなたたちの王を私が十字架につけるのかと言うと、祭司長たちは私たちには皇帝の他に王はありませんと答えた。そこでピラトは十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。こうして彼らはイエスを引き取った。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレクオベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴダというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人をもイエスを真ん中にして両側に十字架につけた。一言お祈りします。父 とこと聖霊なる三位一体の神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。今朝も主の日の礼拝を捧げることができますことを感謝します。どうぞこの礼拝をあなたが祝し、聖霊の豊かな恵みを覚える礼拝とされてください。また今同時に多くの方々が YouTube などを通して家庭でも礼拝を守っておられますが、どうぞ街道での礼拝と家庭での礼拝が一体となれますように共に祝福してください。そしてすべての礼拝のために新しい一週間を歩む希望と力をお与えください。先週の礼拝には大阪より市川忠彦先生を派遣してくださりありがとうございました。力強い説教でとても励まされました。どうぞ忠彦先生、和江先生ご夫妻がこれからもあなたに祝され、多くの方々に福音を述べる働きが続けられますようにお支えください。そして今日は昇天者を覚えての記念礼拝です。この教会からもこれまで多くの方々が天に召されました。皆私たちの先達であり先輩であり親しい方々です。私たちはその方々の歩みを思い出しながら懐かしい気持ちとともにまた励まされています。どうぞ私たちが捧げる礼拝を同時に天で捧げられている礼拝と同じものとしてください。今日は昇天者のご遺族も出席され共に礼拝を捧げることができますことを感謝します。また遠方にお住まいのご遺族の方々からはこの記念礼拝を覚えての献金も送られております。合わせて感謝します。どうぞご遺族の方々とともに私たちも慰めとともに新しい希望と喜びを与えられますよう祈ります。これから説教されます大沢正恵先生をあなたが励ましお力をお与えください。そしてこの礼拝も最後まで見てのうちにお守りください。言い尽くしませぬ祈りを復活の主イエスキリストの尊い御名を通して御前にお捧げします。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条も先ほどのプレートのところにあります。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポントオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いできたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。
今日は年に一度の昇天者記念礼拝の日です。この教会の教会員であった個人、またそれだけでなく野田山の教会墓地に納められている教会員の親族であった個人を覚えながら捧げている礼拝です。 しかし私たちがここでしていることは、死者を拝むことではなく、主イエスキリストの父なる神を拝むことです。私たちはその恵みに圧倒されて、その方を褒めたたえ、賛美と感謝を捧げるためにここに招かれています。私たちのこの神礼拝によって、個人の冥福を祈るというのでもありません。個人をイエス・キリストの父なる神に委ねた者は、愛する者の冥福を祈る必要はありません。そういうことは少しも問題にならないのです。私たちはただただ個人と、この私たちにも注がれている主なる神の愛に圧倒されて、賛美と感謝を捧げるためだけに今日ここに集められているのです。なぜならば、今は個人となった私たちの愛する家族、私たちの大切な者たちの祝福を死をも超えて願っておられるのは、イエス・キリストの父なる神ご自身であるからです。聖書の中で主なる神様はしばしばご自分のことをアブラハム、イサク、ヤコブの神とご紹介されます。アブラハム、イサク、ヤコブという名を持った人間たちが、死んで葬られた後、何百年、何千年経っても、主なる神様は聖書の中でご自分のことをアブラハム、イサク、ヤコブの神とご紹介されます。ほんの一瞬の存在に過ぎない、これら人間の名前を神は決してお忘れにならない。世界の歴史が続く限り、ご自分の名前が彼らの名前と結びつけられて呼ばれることを神はお求めになられます。いいえ、神は彼らの名を歴史の続く限り忘れないというだけではありません。主イエスキリストというお方は、ある時、神がアブラハム、イサク、ヤコブの神とご自分の名を呼ばせるのは、今も彼らの神だからだとおっしゃいました。神は今もなお、その者たちを滅びから守っておられる。神の支えのゆえに、彼らはなお、神の御前に生きているのだと、主イエスはおっしゃったのです。今日私たちをこの礼拝に招き、この私たちの礼拝を求められるこの神の思いを、私たちの理解しやすい言葉で言い直すならば、神が私たちをお見捨てになることは絶対にないというふうに言い換えてもよいでしょう。神は私たちを手放すことを決してなさらない。死の力もこの方の御手から私たちのことをもぎ取ることができない。アブラハム、イサク、ヤコブの名をもって呼ばれることをお求めになるこのお方は、今日皆さんのお手元に配られている金沢元町教会聖居者名簿に記された一人一人の名前をも持って呼ばれることをお求めになっておられるのです。神はおっしゃいます。私は新、竹次郎、春子、素直、達郎、陽一、哲幸、幸子の神である。本当は今ここでこの名簿の最初と最後のお名前だけではなく、名簿に記されたお名前を全部、そしてそれだけでなく、今日お集まりの皆さん全員のお名前をお呼びして、神の名をお呼びしたいと私は思います。この神の自己紹介にはここに記された82名の名が皆刻まれていますし、金沢元町教会135年の歴史において、本当はまだまだ大勢いる聖居者たち、またこの教会の教会員ではなかったし、その家族ではなかったかもしれないけれども、この教会の責任において、その葬儀を指揮した方々、その大勢いる聖居者たち、そしてなおしばらく地上の歩みを続けていく 私たちの名前もすでにこの神の名の中に刻み込まれているのであります。私たちキリスト教会の信仰を最も短い言葉で言い表すとどうなるのか、ある牧師は言います。それはインマヌエルの6文字だ。インマヌエルというのは聖書の中に出てくる言葉であります。その意味は神は私たちと共におられるであります。その牧師はこれをお題目のように毎日毎日どこにあっても唱えることを提唱いたします。さらにそこに言葉を整えるためにアーメンと付してもよいとアドバイスいたします。アーメンとはこれは本当のことですという意味の聖書のお言葉であります。インマヌエル、アーメン。神は私たちと共にいます、これは本当のことです。これがキリスト教会の信仰だと言います。私もそう思います。今日はぜひこのことを心に刻んでいただきたいと思います。これまでもこれからも生きる時も死ぬ時もインマヌエル、アーメン、これだけです。神が私たちを今日この礼拝に招かれるのはこのことを告げたいからです。このことを知ってほしいからです。いついかなる時にも神が私たちと共におられることを知って、私たちが安心して私たちが喜んで生きることを神は欲してくださるのであります。20世紀最大の神学者と呼ばれるカール・バルトという人がいます。私たち日本人にとって大変興味深いことでありますが、この人はその著書の中でこの聖書の語るインマヌエルのメッセージは驚くほど日本の浄土真宗に似ているということを指摘いたしました。なぜヨーロッパの神学者であるバルトがこのことに気づいたのか、仏教の研究書を読んだということとともに、おそらく彼のもとで学んだ滝沢克美という日本人によっても教えられたのだと思います。滝沢という人はこの金沢に親しい西田喜多郎の哲学を学び、西田の推薦によって神学者バルトのもとで学ぶことになった人であります。西田とバルトの両者から学んだ滝沢は、神は私たちと共にいますという信仰において両者は完全に一致できると考え、独特な宗教哲学をこの日本において探求いたしました。けれどもバルトという神学者は決してその滝沢の試みを手放しでは認めませんでした。両者には決定的な違いがあるのだと、30年にわたる文通の中で弟子の滝沢に根気よく語り続けることをいたしました。その要点は何か、聖書におけるインマヌエルとは美しい思想でも何でもない、世界の宗教者たちが考えを深めていけば結局同じような結論に至る慰め深い宗教思想の頂点でも何でもない。私たちキリスト者が神共にいますことを信じるのは非常に単純な理由による。イエス・キリスト、このお方がこの私たちの生きるこの地上に、世界の歴史の中においでになることによって現実になった、このことを神より告げられ知らされたから、我々はインマヌエル、神我らと共にいますことを信じているんだ。難しいことではありません。いや、むしろあまりにも素朴すぎて私たちを戸惑わせるほどの言葉であります。イエス・キリストという一人の人間、2021年11月21日という 今日という日を遡ってたどり着くことのできる日付を持った過去の一点、この金沢市元町から交通手段を駆使すれば容易にたどり着くことのできるユダヤの地という一点、そこで生まれ、そこで生きたイエス・キリストという一人の歴史上の人間が私たちと共におられるようになった神だと、教会はそう神より告げられたと信じているからインマヌエルを語るのであります。今日も告白しました使徒信条の言葉の中にポンテオピラトのもとで苦しみを受けという言葉があります。使徒信条というのは我々の信仰を本当に短い言葉で言い表している言葉であります。聖書66巻をぎゅーっとコンパクトにまとめてこの数行の文章になったとし、になるんだと我々は信じ告白するのであります。そのぎゅーっと縮めたコンパクトの信仰の言葉の中にこのローマ時代に生きたポンテオピラトという役人の名前を入れることはたった数文字かもしれませんが余計なことのようにも思われます。こんな過去の歴史の人物の名前ではなくその数文字を使って永遠不変のキリストの真理を語ることにこそ言葉を費やした方が良いと思われるかもしれません。けれどもこの歴史のイエスを十字架につけることを許可したローマ帝国の役人の名前がここに入っているということが決定的に重要なことであります。なぜならばピラトの名は神が私たちと共におられるということは単なる美しい思想ではなく歴史の事実となったということを証言するものだからです。いついかなる時も神様は私たちと共にいる。生きている時も死ぬ時も神様は私たちを見捨てず共にいてくださる。慰め深い言葉であります。多くの人が聞いて嬉しい言葉であると思います。この言葉に励まされて苦しい時、悲しい時、乗り越えることができそうだという方もあるでしょう。しかし私たちはこう問うのであります。それは本当か？この甘い言葉、慰め深い言葉は本当のことであるか？ただの言葉ではないか？人間のただの願望を言葉にしたことではないのか？私たちの夢を語る言葉に過ぎないのではないか？いいえ、ポンテオピラトという聖書外にも名前を見出すことのできるローマの役人の時代に神はこの地上を体を持って私たち人間の本当の近くに歩んでくださったのであります。イエス・キリストを見るならば神が私たちと共におられるということが本当かどうか疑う必要はなくなります。神はこの目で見ることのできるお方、この手で触れることのできるお方として来てくださったのであります。けれども不思議なことに聖書はこの神の近さというものはその当時の人間にとって必ずしも喜ばしいことではなかったと言います。聖書の証しするところによると私たち人間はこのことをむしろ全く願わなかったというのであります。神が私たちと共におられること、神がイエス・キリストという歴史上の一人の人となって私たち人間の兄弟となり私たちと共におられること、神がそれほどまでに私たちのそば近くに共におられる方であることを喜ばなかったというのであります。これは面白いことだと思います。 人の哲学者、宗教者、神学者が人間、我々人間の持つ宗教心、宗教性を突き詰めていけば、誰もが神は私たちと共にいますという信仰に着地する以外ないと、そう考えたのでありますが、むしろ聖書はそれとは真逆のことを語るのであります。私たちは本能的にそれを望まないと。今日共にお読みしましたヨハネによる福音書の語るところに従えば、この神の近さが私たちにおいて現実になるときには、私たちは神を殺してでもキリストから逃げ出そうとする人間なのであります。このことをゆっくり丁寧に皆さんにお話しする時間は今日はありません。しかし聖書に書かれていることは、人間の宗教性の美しい結晶化のサンプルの一つであるとか、あるいはこれをもっとネガティブな表現で言うならば、聖書に書かれていることは、聖書のメッセージは人間の願望の投影であるというのは、これはどうも聖書の内容自身にはそぐわない考えのように思います。むしろ人となったキリストにおけるインマヌエルは大変都合が悪いのであります。私たちの宗教的本能を魚でするものですらあるのです。キリストに出会った者たちはつまずきました。立法学者、ファリサイ派と呼ばれる当時の最高の信仰深い人たちもまたつまずきました。いいえ、キリストご自身が召し出された12弟子すらつまずきました。それは根本的には、現代に生きる私たちがこのお方につまずく時と全く同じ仕方でつまずいたのであります。あまりにも神が近くに来すぎたのであります。私たちが望まないほどに、どんな信仰深いものであっても決して望まないほどに神が近くに来すぎてしまったのであります。もしも聖書がポンテオピラトのもとに十字架刑に処された方を神として語らず、ただひたすら美しい宗教思想として、神様は私たちと共におられますとだけ語っているならば、もっと多くの人が福音の言葉に共感するかもしれないと私は思います。神がその一人子をこの地上に送らなければ、御子が父と共に永遠に天におられるならば、つまずきはずっと少なかったと思います。それは本当かという問いから逃げ出すことはできませんが、それは本当かと問われる時も、地上を離れて天を指し示して、天のことを考えるだけでいいならば、かえって我々は語りやすかったし、人もまた信じやすかったと思います。けれども、その一人子はこの地上のこの歴史、ピラトという一点を指さすことのできるこの世界史の中に来られてしまったゆえに、聖書の指針は信じがたいものとなりました。つまずきの多いものとなってしまいました。主イエスがこの地上に来られた2000年前の人々にとっても、またこの私たちにとって、なぜ神はこんなことをなされてしまったのでしょうか。なぜつまずきを大きなものとしてしまったのでしょうか。答えは単純です。主なる神は我慢ができなかったのであります。私たちが神との遠さに生き、神との遠さのうちに死んでいくことが我慢ならなかったのであります。私たちが 神は一体どこにいるのかと、そう嘆く。私たち人間が神は私を見捨てたと、そう呪う。私たち人間がこの世に神などいないと黙りこくってしまう。しかしまた、この驚くべき神との近さのゆえに、神を神として認めることのできない人間、いいえ、本当に神がそばに来られるならば、神から逃げ出そうとする人間、この神の近さが邪魔になり、十字架につけて殺そうとする人間、主なる神は、この人間が神との遠さのうちに生き、死んでいくことに耐えられなかったのであります。私たちはもしかしたらこう考えているかもしれません。イエス・キリストが十字架につけられて、当時の人々に殺されてしまったのは、彼が神の一人子であることがわからなかったからではないか。彼において神が生き生きと働いていることに目が開かれなかったからではないか。いいえ、違います。この方が神の一人子であったから、私たちはこの方を排斥したのであります。この方において神が生き生きと働いておられるから、私たちはこの方を殺してしまったのであります。けれども、神はこのような人間が神との遠さのうちに生き死ぬことをお望みにはならなかったのであります。私たちが信じるとか信じないとか、私たちが喜ぶとか喜ばないとか、私たちが慰められるとか慰められないとか、そういう話ではありません。他の誰でもない神が願われ、神が成し遂げられました。人間と共におられることを願われる神は、イエス・キリストの歴史において事実人間のそばに、私たちのそばに、とんでもない近さに現におられるようになられたのであります。この神を遠ざけようとする力の限りの努力は、私たち人間の先祖たちによってなされたのだということは、今日の箇所も含めて福音書のつまびらかに語る通りであります。けれども、この神を遠ざけようとするあらゆる人間の努力は、11節の神から与えられていなければ私に対して何の権限もないという主イエスのお言葉通り、ただ一層あなたたちと共にいたいんだ、この神のご意志を成就させるためにしか働くことができなかったのであります。神から遠ざかろうとする人間の最大の努力、最大の罪深い行い、イエス・キリストを十字架につける私たち人間の恥知らずな行為は、いよいよそうして神から全力で遠ざかろうとする罪人を神に近づけるように働くほかなかったのであります。キリストが十字架につけられた時、他の二人の犯罪人が右と左に十字架にかけられました。ヨハネもまた今日の18節で語る出来事であります。ある人は言います、ここに世界最初の教会があるんだ。それゆえ、インマヌエル、アーメン、神は私たちと共におられる、これは本当のことだというのは、もっと正確に言うならば、神は私たち罪人と共におられる、 どんなものとも共におられる、これは本当のことだということになります。あらゆる人間を指して罪人と語る教会の言葉は大変不評なものでありますが、本当はこんなにもありがたい言葉はないと私は思います。それは神様は私たちがどんなものであっても私たちを捨てないという事実を表現していることでしかないからであります。あの十字架の事実、神が神を求めない私たちすべてとすべてのものと共におられる神であられる、その事実を告げる言葉でしかありません。そうであるならば、今日この時この言葉を聞いた者たちは直ちに何の留保もなく次のように神の名を呼び始めることが許されているのであります。アブラハム、イサク、ヤコブと同じように、地上を去った私の愛する父、母、祖父、祖母、兄弟、姉妹、夫、妻、子、孫の神、そしてこの私の神、いついかなる時も私たちと共におられる神、祈りをお捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、主イエスキリストのキリストにおいてもはや我慢することができず、私たちのもとに来られてしまったあなたであられることにただただ驚きます。そのあなたの近さがあまりにも近すぎて顔を背けてしまいたい、拒否してしまいたい私たちではありますが、けれどもなおその私たちを追い求め、探し求め、共におられることをその御心としてくださるあなたであることを心より感謝いたします。この世のすべての言葉、すべての評価に代わって、ただあなたは私のものであると語りかけてくださるその神の御声を今日この私たちの名としてまた新しく受け取り直すことができますように。天と地、地と今は置かれているところは違いますが、私たちの愛する者たち、個人たちもまた永遠を見てくださるその神の眼差しにおいて、今もなお同じようにあなたのものとされ、あなたと共にいる者としてあなたから認められていることを信じることができますように。またこのことをまだ自分のこととして受け取っていない者たちがこの中にございましたら、どうぞ今日この時、私はあなたと共にいるというそのあなたの御声をご自分の名前の中に入れてしまうことができますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌138番を全節歌います。
Thank you.
感謝の献金をいたします。ご奉仕の方お願いします。正英543番を歌います。その後祝祷放送をもって礼拝を終わり、その後に報告をいたします。
祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。